エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
トランプ関税で大混乱の昨今でございますけれども。
おお。
最近いかがお過ごしですか？
どうなんですかね、こう、列挙されないものが、はい、でいいのかっていうかさ、全部は列挙できないじゃないですか。なんかいる。要は代表的なものとしていろんなものが上がるじゃん。車とかさ。
はい。
案外実はやりとりあるものとかないのかな。
ああ。
天下とかさ。
そうね。ローションとかね。
そこに乗ってほしいよね。あの発表のとこに、ね。アダルトトイみたいなやつがさ。
そう、原材料として使ってるから実は値上がりしますみたいなものはいっぱいあるよ。
だけど、いや、なんか目の敵にされたらどうするあれが。
ああ。こんなもん作ってっから少子化になるんだと。
そう、我が国をどう、何しようとしてるんだと。
ああ。滅ぼすつもりかと、アメリカを。
そういうことでさ、うん、関税100、300倍とかさ、ね、あるかもしれないから
。絶対嫌いだもんね、そういうの。
うん。
うん。本人はね、離婚結婚してますから。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。子供いっぱいいるもんね。
まあだからね、まあちょっと、便乗値上げもありそうだもんね。
ああ。
関係ねえだろ、みたいです。
でもまあ、便乗するまでもなく、普通に原材料も、輸送費も、人件費も全部上がるから。
まあ。だけどさ、その一律じゃないけど、まあ一律で上げてもバレないだろうとは思っちゃうもんね、だって。
ああ、そうね。うん、まあ食費が上がったんでっていうことですれば、大体上げられるよね。
そうか、そうか。そうか。まあ、よくあるじゃないですか。なんか、頑張ってますと。企業努力で、みたいな。
そうですね。
あの企業努力がさ、みんな、社員が、値上がり幅の少ないもので、を食べてます、みたいな。耐えず飲んでます、だったら。書かれてたら、若干みんなもう、まあ、それは、ってなるかもしれない、
ね。3食もやしです、みたいなね。
そう。もうが、もう無理だろう、みたいな。
無理ですよ。もう死んでしまうんで、っていうことで。
ハンガーストライキみたいな世界に行ってくるからさ。そうなっちゃうとあれですけど。
もう卵なんか1年食べてませんよっていうね。
そう、うん。ここまで書かれちゃうとちょっとね。
信じられないですよね。卵って100円台だった時代があるんですよっていう。
うん。
うん。
そうだよね。
しれっと今普通に300円ですけどみたいな顔してますけどね。
いやだから、誰かに有名人卵投げるつけるやつなんかいなくなりますっていう、ね。
ああ、そんなもったいないことはしてられないですよね。
そう。
うん。
ですけど、全然関係ないですけど、実際、現実世界で、ウィンクしてるやついないなってのはやっぱ思うんですよね。
ああ、まあ、不意にね、例えば目にもゴミが入ったとかではするかもしれないけど、意図的に他人をチャームする目的ではしないですよね。
今のとこ見たことがないんだよね。
ないですね。
うん。
私は左目が利き目なんですけど、
はい。
左の方がよく見えるんで、よく右目つぶっちゃうことはあるんですよね、癖で。
そういう、聞き目で、それはスナイパーってことじゃない？なんか、スナイパーが何かを狙ってるのと一緒ですよね。
そう。まあ、ちょっと視力がいいんでよく見えるみたいな。
そういう人はいるけど、いやね、だからなんていうんですか、いわゆる物語とかのさ、描写として正しくないなって気がしてきたんだよね。
そうだね。
もはや。
まあ、気のある相手に合図を送るとか、あとは、おい、気づけよ、みたいな意味で、
あ、そういうね。
やったりするじゃないですか。
ああ、そういうやつね。
漫画とかだとありがちな表現ですよね。
あるね。
やったことないね。
でもなんかあれ、実世界では気づけよ、みたいなのってなんかこう、口パクパクじゃないけどとかさ、
そうだね。
おい、みたいなさ。な
んか志村後ろ、みたいな。
そうそうそう。なんか、うん、ウィンクはないだろ、みたいな。
やんないですよね。
あれは何なんだろうね。
まあ普段しないことだからやるとおかしいことに気づくみたいな象徴ですよね。
うん、ああ、そういうことか。だけどそのなんていうの、好意を寄せているみたいなやつっていうのはさ、ちょっとね、はい、通じないよね。
やんないですよね。
だから、まあまあ、なんですかね。まあ、とはいえこの番組でも、外国人の人がウィンクしてきたみたいな、こう、不審者情報はあったから。
そうですね。
うん。まあ、ちょっとね、なんていうんですか、毎日見るような文化圏もあるのかもしれないよね。
ああ、そうだ、国によってはまだまだするのかね。
うん。
イメージとしてはマリリン・モンローみたいな感じ？
ああ、あれか。
モンローウィンクって言うよね。
あれから始まったら、それはすごいけどね。
あれからなのかね、モンローに象徴されるってことですから、その時代ぐらいの人たちはみんなしてたのかもしれない。
わかんない、その、石器時代からもうあったのかもしれないけど。
そうだよね。ノンバーバルコミュニケーションとしてやってた可能性はあるよね。
うんうん、そう。 だから、まあ、わかんないですけどね。どっかの壁画に描かれているとかさ、そういうのもあるかもしれないけど。でも、なんていうの？こんだけ漫画やら、何、アニメやら、アニメ、だから、日本のアニメがこんだけ世界中に輸出されると、ウィンクカルチャーはなくなってもおかしくないよね。
うん、
ね、
ああ、そうだね。うん。
日本は多分輸入する一方だった時代に、お、ウィンクってのはこういうことなのか、と。
そうだね。
思って、アイドルグループの名前つけてみたりしたわけでしょ？
ああ、そうですね。
ねえ、だから、ちょっとだからそういう意味ではもう変わってきていて、そもそもウィンクって何ですかみたいに、聞く人が、うん、聞く世代とかできてきてもおかしくないなと思うんですよね。
ああ、そうだよね。
あれは何を表現しているんですかみたいなさ。
はいはいはいはい。目が痛いんですかと。
あ、そうそうそうそう。だからまあちょっとそういう意味では、そういうのが多いんだろうなと思って、他も。
はいはい。
まあ変な話ですよ。逆は、あの日本カルチャーがこう結構、ね、輸出されてるじゃないですか、今。それによって、はい、お辞儀は流行るかなと思ってんだよね。
オタクの間では流行ってますよ。
うん。
多分。ちょっと前に、忍者スレイヤーっていう漫画が流行った。これ日本の漫画じゃないけど、はいはい、あれでお辞儀するんですよね。
うん、昔のアメリカのコメディとかでも日本人描写としてお辞儀しまくってるじゃないですか。
あ、そうだね。
うん、だけど、あれはそのどちらかというとやっぱバカにしているとか、そういう意図があるけど。
あれは目を釣り上げるのと同じですよ。
そうそうそうそう。だけど、もしかすると本当にカルチャーとして、ありやなって思う人もいるかもしれないね。う
ん、5年前、コロナの時にそんな話はちょっとあったよ。
ああ、要は、タッチしないで済むってことだ。
そういうことです。
ああ、いいじゃない、やっぱり。
あの、だから、中国のさ、昔の武将とかがやってた、パーの左手に右手のグーをぶつけるみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あんな挨拶とかね。
少林寺みたいなやつね。
結局、肘で挨拶するとかさ、そういうのはあったりしたけど、その一環としてお辞儀もあったね。
ねえ、案外お辞儀。クールジャパンの中の、実はお辞儀っていう、
どうなんだろうね。
あるかもしれないね。
白人層のアジア人蔑視がなくならない限りは定着はしないでしょうね。
土下座が流行るとかね。
ああ。
本当に土下座外交ってするんだと。
ああ。
やっぱり、ぜひね、トランプに見事な土下座を決めてきてもらいたいなっていうね。
それで何を負けてもらうのかって話ですけどね。
いや、関税を負けて
もらう。ああ。ディールにならないからダメですよね。うん。お前が土下座したところでそれはいくらになるんだって話ですからね。
そうだね。
うん。だから結果的に土下座ってリーズナブルなんですよね。
いや、そうなんだよね。あれはやっぱり、だから、日本流ディールだよね。
問答無用でね、土下座してる相手を許さない方が悪いみたいな。
そうそうそう。
風潮があるからこそ通じるんですよ。
そう、だからね、そこさえ譲ってしまえば、何の値引きもしていないわけですからね、
あれ
ね。
そうなんです。だから、すごい必死で石破さんが土下座したところで、それにトランプさんが感心してくれればいいんですけどね。
そうだね。だからやっぱりもう、見事だと。ビューティフルっていうぐらいの、形だったらね、もしかしたらいいかもしれないですけど。
そんな漫画ありましたけどね。
あったね。
うん、
あったあった。
土下座が素晴らしいだけで話が進んでいくっていう。
うん、そうだね。まあ、さすがにちょっとあれか。無理があるかもしれないのでね。
無理ですよね。うん。何の話だったかって忘れちゃいますよね、もうね。ウィンクですよ、ウィンク。
だって、ウィキペディアでウィンク調べても、あのウィンクしか出てこないもん。
ああ、それ曖昧さ回避の方を見てないってことじゃないですか？
いや、そう思って見てんですけど、その大体あるじゃないですか、最初に。あ、これか、その他の用法ありました、ありました。
今、パープレクシティに聞いてみたら、英語のウィンクは、1300年頃には定着していると。
1300年、もう600年、はい、700年。一体700年ってどれくらいの時代、いい国作ろうですか、戦に。ああ、まあまあ結構昔ですね。
その頃まで人類が片目を潰れなかったわけではないと思うけど、何らかの形で文化的に発生したんでしょうね。
ねえ。
あと10月11日がウィンクの日ですね。
あ、率先してウィンクしていこうと。は
い、していこう。
なるほどね。
朝起きて好きな人の名前の数だけウィンクをすると思いが届く。
そうか。
呪いですよね。
うん。なんかそういう意味もありそうじゃない？なんかさ、魔術っぽいじゃない？なんとなくさ。黒魔術っぽいっていうかさ。
特定の行動が何かしらの変容を及ぼすっていう。う
ん、ね。なんかまあまあ、流行ってもいいとは思いますけど、その日に。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、 ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月24日、RCC 中国放送。授業中、閲覧していたサイトがモニターに映る。
ん？
広島県教育委員会は、授業に関係ないウェブサイトを授業中に閲覧したなどとして、60代の教諭を減給10分の1、3ヶ月の懲戒処分にしました。
うん。
教育委員会によると、男性教諭は1月、3年生の理科の授業中に、公務用のパソコンで、下着姿や水着姿の女性の画像を検索、閲覧したとされています。教諭が使っていたパソコンは、教室の大型モニターと接続されていたため、およそ30分にわたって女性の映像が映し出されていたということです。当時教室では教諭の指示でおよそ10人の生徒が学習の振り返りを行っていて、不快感を感じた生徒が別の教諭に相談したことで発覚したということです。教育委員会はこの行為がセクハラに当たると判断し、調査したところ別の日にも授業中に関係のないニュースサイトなどを閲覧していたことが分かったとしています。調査に対し男性教諭は、前年度からやっていた、モニターと接続されていたとは気づかなかった、お詫び申し上げるなどと話していたということです。
いや、だって自分が見ても見えるわけでしょ。教室のプロジェクターみたいなもんでしょ。だってでかい。
ああ、どうなんだろう。だから、位置関係としては黒板的な位置にモニターがあって、
後ろか。
その横で、そのモニターに背を向ける形で、なんかパソコンで見てたみたいな。
なるほどね。
そうすると自分が見てるのが映ってるとは気づかなかったと。
そんなことある？
あるんか？そのパソコンがさ、例えばずっと置きっぱなしとかで、その前の人が繋いだのを知らずに使ってたみたいな。
あ、でしょうね。だって自分で繋がないでしょ。だってそこのプロジェクトに意味もないのにさ。いや、ちょっとでも、そうそう、わざとなのかなって一瞬思ったけどね、その、気づいてないふりですよね。
お、それはつまり？
いや、だからセクハラですよ。
初めから
さ。わざと見せつけるみたいなさ。
ああ。だとしたらもっと重大な事態ですね。
だって、ずいぶん前からやってるんですから。
まあ、ずいぶん前から気づいてなかったか、ずいぶん前から意図的だったかっていうことですよね。
ずいぶん前から気づいてないとすると、相当鈍いよね、だって。
ポンコツですよね。
一瞬振り返るとかあるでしょ、
その。まあ、夢中だったんじゃないですか。うん。ね、生徒には振り返り、要するに復習でしょ？
うん。
やらせといて、自分はその暇な時間帯に何してんのかって言ったらこんなことをしてたと。
なんかすごい、いや、屈折してるよね。
屈折。
少なくともこのシチュエーションでこれ見に行かないだろうみたいな、普通さ。
そうね。
うん。
うん、でも、結構さ、例えば公務員が仕事中にギャンブルしてましたみたいなさ、
うん、
関係ないゲームの攻略見てましたみたいな多いじゃないですか。
ああ、あるね。
うん。大人っていうか、おっさんの方がサボってますよね。
なんかでも、こう。何かの表紙に、例えばスクリーン越しを覗かれても嫌だから、うん、これはやめて、ニュースサイトはなんかまだわかる気がするんですよね。
ああ、そうだね。
うん。いや、新聞読んでるのと一緒っていうかさ、なんかこう、うん、ちょっとね、お前らやっとけ、みたいな新聞読んでるの。いや、歩行だから、別にね。うん、終わるの待ってるようでいいんだけど、なんか、これを選択するのがやっぱすごいよな。
それはね、万が一バレた時、うん、覗き込まれた時みたいなことすら考えてない。
もうあれなんじゃない？もうだから。反射的にここしか開かないようになってるよね。もはや。
なんだろう、やっぱその辺も昔の感覚引きずったまんまおっさんっていうかさ、
あ、
電車でエロい面の新聞を見ちゃうみたいな。
はいはいはいはい、
はい、うん。あとは、ね、下世話の雑誌読んでるみたいな。そんな感じですね。60代だし。
まあそうね。
うん。
まあちょっと、いろんな意味でリテラシーが足らなかったってことですね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月26日、ギガ人。フランス、スポーツウェアは3回来てから洗え。
ん？
洗濯は水とエネルギーを消費するほか、生地の劣化がマイクロプラスチックや衣類ゴミの原因にもなるので、フランス政府は環境への配慮を理由に、頻繁な衣類の洗濯を控えるように呼びかけています。フランスの環境エネルギー管理庁の指針をもとに、地元日刊紙のル・パリジャンがまとめた洗濯の頻度は、下着は毎回洗うものの、スポーツウェアは3回、コットン製のトップスは最大5回、ワンピースは最大6回、ブラジャーやパジャマは7回、ウール製のセーターは最大15回、ジーンズは最大30回着てから洗うことが推奨されています。オーストラリア RMIT 大学でファッション学士課程の上級講師を務めているカロリーナ・キンテーロ・ロドリゲス氏によると、スポーツウェア、特に合成繊維のものはたった一度の着用でかなりの数量の細菌が繁殖してしまう恐れがあることが研究で判明していると語っています。綿の T シャツとショートパンツを着用して涼しい朝の散歩など軽い運動をする場合、脱いだ後に風通しのいい場所に置いておけば 1,2 回の着用は問題ないかもしれません。しかし合成繊維のスポーツウェアだったり中程度以上の運動で着た衣類だったりする場合は着用後に毎回洗うべきだと述べたということです。
なるほどね。
意識が高すぎるんですかね。
さすがフランス。
オフランスですよ。ミーがいたオフランスでは運動した後のランニングは洗わないざんすよっていうことですよね。
臭いならシャネルをつけるんですよ。まなんかどっかで聞いてるのあれだよね。そうなんか風呂には入らずっていうさ、
そう
だね。そのために香水があるんだみたいなさ。
頻繁に風呂入らないっていう話の元ネタですよね。
フランス女はみたいな、ありましたよね。
なんであんなに香水が強いのかと。
引きずってるね、それをね。いや、だから案外その、何ですか、日本って結構無臭の国だから。
まあ最近はね。
だからそういう意味でいくと、この匂いはあんま気にしない国かもしれないね。大衆というか。
そんなフランスでもさすがにこれには反感が高まってるっていう感じのニュースですよ。
まあだってそれによって、まあ、わかんないけどなんか、病気になるとかさ、
はい、
かもしんないよね。だから細菌がね、繁殖してるものを着て、なんかの病気になるのかな。そういう、まあ、はい、なるでしょうね。なんとか菌だろうからね。
まあまあ、例えば免疫が落ちてたりしたらば肌が荒れたりはするだろうね。
いや本当にその例えばその免疫力が落ちているような人の隣にこういうやつがいてさ、
ああ危ないね。
ね、うん、危ないかもしんないとかになったら。
まあ、単純にみんな臭いから気にしないみたいなことはあるかもしれないけどね。
うん。いや、すごいね、この。なんかちょっと気になったの、ブラジャーは何でしたっけ ?8 回 ?10 回よくわかんないけど。
そうですね。種類によって、何回着てから洗うっていうのを計算してみたらしいんですけど、
うん、
まあ、下着は毎日洗うと。
あ、下着に含まれてないんだ。
そう。ブラジャーとかパジャマは7回。だからつまり、1週間洗わなくていいと。
下着じゃないんだね。
ああ、
分類上。ね、
まあ、その、あれですよね。陰部に触れてないからですよね。
あ、だから、トップレスも OK っていうカルチャーだ。
あ、そうなのか。
陰部じゃないんだから。隠す必要ないんだろうっていう。
まあまあ、どっちかっていうと、形を保つとかそういう役割の方が大きいかもしれないね。
なるほどね。うん、じゃあ、ハーフカップブラを推奨ということで。
洗う回数も少なくて済む。
少なくて済むでしょうってことで、エコーな人はもうこれですっていうの
を、ね、そうですね。
フランス政府が発表してもらいたいね。うん、
そしてジーンズは1ヶ月洗わなくていいと。
そりゃあ、だって、あれだろうと。労働者の服だろうと。
あ
汚れてなんぼだろうという、
ね。作業服みたいなもんだってことですか。
そう。
うん。
なんかそのうちあれじゃないですか。病院の白衣も洗わなくていいや、みたいな感じで集団感染みたいな、ね。うん、エコだからしょうがないよね、みたいな。
ああ。
ことなんじゃないですかね。
どっちが大事だと思ってるんですか。
そうそうそう。偉大なる地球を守るためには、そんな大したことない犠牲は払わねばならんのだよと。ショックと。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月26日、神奈川新聞。駅の券売機壊す男を逮捕。
うん。
神奈川県警松田署は26日、器物損壊の疑いで男40歳を逮捕しました。逮捕容疑は昨年12月11日の午後11時5分頃に、小田急線新松田駅で券売機1台、約150万円相当を損壊したとしています。
うん。
署によると男は、私がこの行為を全くやっていないというわけではありませんが、細かいところまでは思い出せませんと供述し、容疑を一部否認しているということです。署によると男は、券売機の高価の投入口に自分が持っていたカップ麺のスープを注ぎ込んで壊し、翌12日に駅員が券売機が壊されていると署に通報。駅周辺の防犯カメラ映像などから男が浮上したということです。
なるほどね。
ま
あ、いたずらとしてはやるやつですよね。
いたずらね。
流し込む系。
まあでも覚えてないっつってっから酔っ払いかもね。
でもその割には結構手元がね、正確じゃないといらない。
あの小さい穴に。
そう。結構むずいと思うんだよね。
大半こぼれてると思うよ。
ああ、そういうことか。
ちょっとでも入ったら壊れるからね、きっと。
ロートとかを用意していたみたいなね。
ああ、全量間違いなく入れるためにっていう。だったらカップ麺の底に穴開ける方がいいですよね。
そうか、そうか。
まあでもさすがにそこまで頭が回らないでしょう。
なんか、まあ、ちょっと入れたくなっちゃったのかな。
どうなんだろうね。昨年12月11日は、水曜日。別に週末ってわけでもないのか。でも夜11時5分頃ですからね。酔っ払い臭いね。
なるほどね。
酒飲んだ後コンビニでラーメン買っちゃった感じ？
そうか。で、ふらふら持ってたわけね。
そう。おお、こんなとこにゴミ箱が、みたいな。
いや、なんか、いや、叩き壊したのかなと思ったら、結構地味な感じに、ある意味一番壊れる感じにしたわけだ。
一番ダメージでかいですよね。細かいも
ん
が入ると取れないですしね。
そうだね。
あれ、取り外して修理ってことになると相当大変だしね。
なんかでも、ね、意図はわかんないけど、なんかイライラしたのかだったらね、まだね。うまく、ほら、タッチパネルが反応しないとかありがちじゃないですか。あれあれみたいな。で、ちょっと怒ったりするのはあるけど、
はいはい、
持って歩いてる時点でやっぱちょっとおかしいか。
そうね、カップラーメン食べ歩きっていうのは、まあお昼頃になると工事現場近くとかだとあるかもしれないね。
できれば一緒に麺も入れてほしかったな。
多分入ってるけどね。ちっちゃいスクランブルエッグのかけらとか、
あるね、
麺の切れ端とかは間違いなく入ってますよね。
いやいや、こんなところで口を開けて待ってるんだから、ね。ひなっぽいじゃないと。お食べお食べと。
ああ。最近ここで券を買うやつもいないからお腹が減っているだろうってことでね。
そう。
タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月27日、福岡 TNC ニュース。コンビニで大量窃盗、女を逮捕。
ん？
コンビニエンスストアで無料サービスされているコーヒー用のスティックシュガーなどを大量に盗んだ疑いで27日、女が逮捕されました。福岡県小郡警察署によると3月12日、コンビニから備え付けのスティックシュガーなどが盗まれていると通報がありました。防犯カメラの映像を調べたところ、女が盗んでいる様子が映っていて、警察は27日、女48歳を窃盗の疑いで逮捕しました。女は12日の午前11時25分頃にカップコーヒーの購入者用に無料で提供されているスティックシュガーやガムシロップ、ミルクなど約160点395円相当を盗んだ疑いが持たれています、
うん、
女はコーヒーを購入しておらず調べに対し無料だから持っていきましたなどと説明しているということです。
まあ確かに無料で置いてあるよね。
あるけどね。常識的な量を持っていっていいですよっていうことですからね。
まあ、せめて買っててほしいよね。
そう、一杯買っていれば、超甘党なんでと。
そう。
もうコーヒー苦いのは絶対許せないんでっていうことで、たくさん使うのも、多少理屈としては許されたかもしれない。
私はマックシェイクをイメージしてるんでと。
ああ。
シャリシャリ感を求めていく。
あっちは氷ですけどね。
ああ、
うん。こっちは飽和した砂糖ですよね。
まあね、それはまだそれはお好みだからさ。
そうそう。一人一個までとかは別に書いてないからね。
あれ、160とかそう、あるのあそこに。
あ、そうね、うん。何台かあったりするところはあるからね。
ああ、そういうことか。まあでも、いや、これ、私は取らないからわかんないですけど、確かに、取らない人の分も取ってますって言ったら、計算は合うはずだろうと。大体みんなブラックだぞと。
ああ。
言えなくはないね。まあ、ね確かにね。
まあまあ、ブラック多いから、まだ無料で提供できているっていうところもあると思うんですね。
ああ、そうか、そうか。
うん。それ、料金に含んだら、コーヒーもちょっと値上がりするよね。
やっぱ少なくとも一杯買うべきだね。小でいいから。そうすれば。
まあまあ、最低ね。
理屈は合うよ、確かにね。
そうだね。多分、スティックシュガーって角砂糖1個と同じぐらいでしょ？そうすると、ま、10グラムとかそんなもんですよね。
なんか甘党じゃない人が甘党を扶養してる形ですからね。
そうだね。
うん、年金問題に近しいものを感じますと。
そうですよ。こういうやつが一人いるから大量の砂糖が使われているっていう。う
ん、これ究極的にはだからさ、最後の最後はさ、
うん、
結局昔のカップのさ、自販みたいになるよね。あの、お好みでさ、こう、調整できるやつ。ミルクとかさ、砂糖多めとかあるじゃん、ボタン。
あったあった。
結局あそこに行き着くんじゃないのって気がしてきたよね。
そうだね。
こういうのがあると。
見てると、横からピュピュって出るやつですよね。
そう。
うん。
まあまあ、確かにでも、どうなんだろうね。その常識、あ、だからそうか。買ってればまだ本当、もしかしたらこれ、罪ではなかったかもしれないね。
そうね。
うん。だって常識って何ですかって話になっちゃうからね。
そうなんですよ。だからその、最近しょっちゅうこの話題になりますけど、その、うん、両親に頼った経営はもう無理だっていう話ですよね。
そうだね。
うん。だってまあ、コーヒーの小さいのって 200cc ないでしょ、きっと。
まあ、180とかじゃないの？
だよね。
うん、
そうすると160本分入れたら砂糖で溢れますよきっと。
見てみたいでも。あの人何食べてるんだろうになるわね。
ああ。
コーヒー味の何かだよね。ガリガリ君コーヒー味かなっていう。
コーヒー飲んでるとは思えない音がするけどね。
シャリシャリガリガリ。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月27日、クーリエジャポン。俺のパフォーマンスは有料だ。
ん？
アメリカ、ニューヨークポスト紙によると、事件が起きたのは、オーストラリアゴールドコーストの観光地、イアンディップルラグーン。この場所は、ペリカンの餌やりスポットとして知られていて、家族連れや観光客が多く訪れますが、午後1時半頃、浅瀬でカップルが公然と性行為に及んでいる姿が撮影されました。目撃者はゴールドコーストブリテン紙に子供連れの家族がいるにもかかわらず全く悪びれる様子がなかったと語っています。さらに男はその後周囲に暴言を吐きながら近づき、見物人に対して俺のパフォーマンスは有料だとしてスマホの映像の提供や金銭を強要してきたということです。
うん、
目撃者たちは映像を警察に提出する意向を示した上で近隣のホテルに避難。公共の場での性行為はゴールドコーストでは違法で罰金や禁錮刑の対象になります。
うん、
地元ではこの男は常習犯ではないかとの警戒の声が上がっているということです。
なるほど。
有料パフォーマンスね。嫌なら見るなら逆ですよね。
ああ、そうだね。
見たなら払えっていう。
因縁ですね、因縁。
因縁をつけてくる。その前にお前違法だぞっていう話なんですけどね。
そうか。
うん。
いやいやいやいや、実は入ってないんですっていう、ね。あ。ゆえにすごいパフォーマンスなわけです。やっぱりなと、プロの技はな。
テクがあるな。
そうそう。
うん。さすがプロだっていう話だ。
安心してくださいってやつ
でしょ、ね。あ、入ってませんよっていうことでね。
そう。
うん。いくら三浦淳がこれ絶対入ってるよねって言ったところでですよね。入ってないんですよと。
そう。
うん。
うん。そうなんですよと。まあ、そこまでやってくれたら確かにね。ああ、それはパフォーマンスと呼んでもいいんじゃないかと。
そうだね。だからここが仮にヌーディスト OK だったとすると、うん、罪にはならない。
うん。
類似行為でしょっぴけないもんね。
そう。まあ、これだってもしかしたら全裸じゃないかもしれないからね。
ああ、まあね。
うん。まあ、ちょっとね、常習犯ってことだから。
常習犯だとすると、このネット社会で今まで話題になんなかったのがおかしいぐらいですよね。
まあそうだね、よく考えたらね。
ねえ、そんなこと知るやつがいたら、それは話題になるだろうし、警官が見回りぐらいすると思うんですよ。
だからあれなんじゃない？いろんな場所に出没すると。なかなかこう、
そう
捉えきれない。
まあ、そういう意味で常習か。うんうんうん、
観光地に現れる。
そういうお騒がせ YouTuber みたいなやつね。
そう、
うん。
可能性はありますよね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月27日スイッチニュース、口に入れた手が抜けない。
ん？
海外メディアによると最近中国吉林省の病院にとても奇妙な患者が訪れたということです。
うん、
その男性患者の口には彼女の片手がすっぽり入っていて、彼女は自由な方の手で彼の様子を動画に撮っていたということです。
うん、
彼女の手はとても小さく彼氏の口の中に入ってしまう。二人はこれを証明する動画を撮り SNS に投稿するつもりだったということです。
うん、
そして実際にやってみたところ彼女の握り拳は彼の口の中にうまく収まりました。
うん、
しかし手を抜き取る段になって抜こうとすると彼の顎の筋肉が自然に緊張してしまい、どうしても抜けず、いろいろとやり方を変えて何度挑戦してもダメで、そのうち彼の顔が赤くなり開きっぱなしの口からはよだれが出っ放しになったということです。
うん、
担当した医師によると一度入った手が抜けなくなるのは顎の筋肉が反射的に緊張し歯を食いしばってしまうためだそうです。
うん、
医師はまず最初動揺する彼を落ち着かせリラックスさせる音楽を聞かせました。次に器具で口を開いて隙間を作り、そこから筋弛緩薬を注入。20分ほどして薬が効いてくると彼女の手首をゆっくり回転させながら抜き取ったということです。
なるほどね。
まず音楽ね。
こういいね。
クラシックを聴く感じですよね。
いいね。もう場合こうなんですよね。これ人間の体は繋がっているので、
はい、
こういう場合はあの肛門に何かを入れますと。
あ、そ
うするとこっちが緊張することによってこっちが来ますっていう。人間両方同時にはね緊張させられないんですよと。
ああ、
もうそういうのでやってほしかったな。
そうね。蚊に刺された時違うところをつまむとそっち痛いから痒くないみたいなね。
そう、
うん。
っていうのはどうですかね。
どうですかね。そう単純にできてればいいんですけど、実際には全身硬直みたいなことはあるんでね。うん。体がこわばるっていう意味ではどっちもダメなんじゃないかな。
ああ、ダメか。
うん。
そのこれでもダメだ、あれだね。もうカモミールティーしかないよね。
口にはもう手が入ってるんで、お茶はスポイトレベルでしか入らないと思うんですよね。うん、やるとしたら、まあお香ですかね。
ああ、なるほど、うん。確かに。そこからあれか。うん、その後なんか、ちょっと呪術師が出てきて、あの、曼荼羅を唱えたりとか。
あ、ね、そうね。
トランス状態、
うん。お経を唱えたりするのは悪くないかもしれないね。
いいかもしれないね。
うん。あと、お灸とかね。
ああ、いいね。
うん。あと、足湯ね。もうありとあらゆるリラクソをやってから抜く。
いやー、これさ、迷惑すぎるよね。何がしたいんですかね、これね。
ああ、だからまあ。
目立ちたい。
俺の口がでっかくて、彼女の手が小さい。これを使って目立ちたい。
もう、わかるけど面白くはないよねっていうのをさ、
そうね、
やっぱり。誰かが教えないといけないなっていうのを。
そうか。
日々感じるね。
でもほら、10億人いると1人ぐらい笑うんじゃないですか。
ああ、比率でね。
うん。
いいねの、いいねの数はもう比率で決まると。
ああ、そうだね。
確かに。
うん、だから、ツイッターには出ないけど、ウェイボーにはこういうやつがいるんでしょうね。
いるのか。
うん。ウェイボーつまんなそうだなって。今すごい思ったよね。テレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月29日、コリアウェーブ。雨男、雨女パワーを結集。
うん。
韓国、慶尚北道を中心に山火事が拡大し、被害が深刻化する中、市民の間では、雨を降れとの切実な願いから、現代版気運運動、雨を祈る運動とも言える動きが広がっています。韓国での山火事被害に関連し、SNS では最近、洗車すると必ず雨が降るという知人がいる。今日その人が内装まで洗車するらしい。気運祭りの気持ちで、慶尚北道に雨が降って火事が収まるように願っている、などという投稿がありました。この投稿は128万回近く閲覧され、ネット上で大きな反響を呼びました。これに同調するように、ネットユーザーたちも次々と気運、雨の祈りに参加する意思を表明しました。洗車すれば雨が降る人、今日は洗車後に必ず屋外駐車でお願いします。私は傘を持たずに外に出ると雨が降る。明日は傘なしで出勤する。心を込めて洗車してワックスまでかけた。だからお願い雨を降って。雨を呼ぶ靴を履いて出かける。野球を見に行くと雨が降る。明日も行くつもり。 雨男、雨女パワーを結集しようなどという投稿です、
うん、
冗談にも聞こえるこれらの現代版気運運動ですが、背景には山火事の被害を食い止めたいという市民の切なる願いが込められているということです。
うん、なるほどね。
まあ隣の国の話ですけど、我々もね、日本人としてもまあ気が気じゃなかったですよね。
うん、
うん、
でもこれ似たようなのなんかあれですよね、なんか、
はい、
松岡修造がいると暑いみたいな投稿昔ありましたもんね
寒い日は海外に行ってるっていうね。
うん、だから、ちょっと派遣してもダメなのか。あんま意味ないな、そうするとな。
ああ。
暑くなってもしょうがないんでね。
まあ、そうね。雨降りすぎても、例えば今度はまた別の意味で、不作になったりするじゃないですか。
ああ、そうだね。
うん。だから、適度にね。
そうだね。
うん。晴れ男と雨男、雨女、晴れ女。バランスよく配置したいですよね。
バランスよく国に配置していくってすごい、
ね。だからほら、桜前線と一緒に移動してもらうみたいな。
ああ、移動ね。ああ、うん、それはいいかもしれない。
本当に降るんだったらね。
うん。
うん。JA とかが雇った方がいいよね。
うん、先生、お願いします。
あんま早いとダメだから、新幹線とか乗れないっていうね。
あ、そうか、そうか。ゆっくりとね、うん。
ゆっくり北上してくださいっていう。うん、
あの、自転車で日本一周みたいな、縦断みたいな感じでちょうどいい。チャレンジになっているけど、と。
ああ、うん。夏休み、やけに、こう、線状に雨が降ってるねってこと
だよね。そうね。
うん。どうやら東海道を下ってるらしいぞ、みたいな。
あれと。道に迷ったらしい、みたいな、ね。そこでぐるぐるしちゃう、みたいなさ。
そうするとね、長雨になる。
そうそうそうそう、そ
う。うん。雨男ね。私は全然そういうのないですけど。
でもよく言うっちゃ言うよね。その、この人た、なんかよくね、うん、なんか、来るととかさ。
そうだね。自覚してるタイプの人はいますよね。
どこまであれは、なんていうの、これをちょっと科学的に言おうとすると、
はい。
これ自己暗示によって、
うん、
雨の時に参加表明してんだ、多分ね。第六感的にこれ、今日、この日は雨だなって時に、行きます行きますみたいに言うっていうさ。
そうだね。行動が結果を呼んでるわけではないってことですよね。
うん。
あとは、強烈な上昇気流を発生しているっていう。
異常に体温が高いとかね。
そう、だから、昔のさ、雨乞いで火炊くじゃないですか。
はいはいはい。
そういうレベルでね。
ありえるよね。あと、ほら、静電気が多くてなんか機械を壊しちゃう人っているじゃない。
ああ、いますね。
そういう可能性もあるんです。もう電気が上にこう行ってさ。なんか、目には見えないけれど何かが上に上がっていっているとかさ。
ああ、
うん。
リアル嵐を呼ぶ男ですよね。
そう。空気中のなんか、うん、イオンが。
ああ。
影響を受けて雨を降らせる。あるかもしんないね。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月30日、ナゾロジー。宇宙ステーション、不潔にすると健康に。
ん？
近年の研究によると、現代人の都市生活では、微生物への暴露が減りすぎたため、アレルギーや自己免疫疾患が増えていることが分かっています。
うん。
その一方で、ISS、国際宇宙ステーションは、宇宙空間に漂う完全に密閉された環境で、宇宙飛行士は自然由来の微生物にはほとんど触れません。また、ISS では定期的に強力な消毒が行われるため、地球から偶然に運ばれてきた微生物もほとんどが死滅していると考えられています。実際に宇宙飛行士は ISS の滞在中に免疫機能の低下や皮膚の炎症、その他の炎症疾患を頻繁に経験しています。そこでアメリカカリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームは宇宙飛行士と協力して ISS 内部の微生物の多様性を明らかにする大規模調査を実施しました。その結果、ISS 内部は微生物の多様性が極端に低く、そのほとんどが人間由来であること、モジュールごとに異なる微生物のパターンがあること、消毒剤の使用が微生物の多様性を減少させていることが分かりました。そこで研究者たちは ISS の微生物環境を適度に汚すことが宇宙飛行士の健康にとって有益かもしれないと考えています、
うん、
具体的にはガーデニングなどで土壌や植物由来の微生物を ISS に持ち込むこと、微生物を含む空気清浄機を導入すること、宇宙飛行士が育てた植物の周囲に自然な微生物環境を作ることなどといった方法が考えられています。 また ISS に限らず地球上の病院や都市部の住環境でも過度な消毒を避けて適度な微生物環境を維持することが健康にいい可能性があるということです。
ああ、なるほどね。
ああ、そうですね、
うん、
清潔にしすぎると病気に弱くなるっていう話です。
なんかね、一人ぐらいだから不潔なやつを入れるっていうかなと思
ったんだけど定期的に汚いやつをロケットに乗せるってことですよね
運ばれてきたぞと。
ああ、すごい健康なんだけどね。
単純な、あれでいいんじゃない？
はい。
犬一匹送るとかでいいんじゃない？
あ、そうですね。うん。
案外それだけで結構なもの持ち込みそうじゃない？まあ、公園で捕まえたとかいう犬の方がいいかもしれないけど。
ああ。野犬は危なすぎるよね。
何の教育も施されていない。危ない。逆にちょっと他のリスクが増えちゃうか。
そうだね。さすがにさ、例えば最低でも狂犬病ワクチン打ってるとかさ。
ああ、そうかそうか。
そういうレベルじゃないと無理です。
まあ、じゃああれなのかな。まあ、過度なね、消毒をやめるっていうのは一つあるかもね。
そうですね。冒頭の話じゃないけど、日本人清潔すぎる問題と近いですよね。
そうか、そうか。
うん。だからアレルギー増えてるとか、そういう話に繋がってるわけですよ。
他の国の挨拶に習って、もうタッチしまくっていくっていうね。
はいはい、ああ、そうね。握手はしていこうっていう。
アグも握手もして、もういろんな人にいろんな、こう、ものが、微生物が、回る、回って皆さんの免疫が高まると。
そこまでして免疫高めたくないよっていう人が出てくるのは間違いない、
ね。ああ、いやいや、もうこれは、WHO も言ってる手法ですからと。また嘘をついて。またWHO かと。
ああ。
振り回されてるぞ、我々はって。
またヘイトを貯めることをね。
そう、ね。
うん。でもあれですよ、聞いた話によると、あの人たちいるじゃないですか、科学を否定するアービッシュ。
はいはいはい。
科学的なものを使わないで生活しているキリスト教系の人たちですよね。
うん。
あの人たちって家のすぐ横に納屋があったりするんです。
お、
牛とか馬とか飼ってるわけですね。
はいはいはい。
あの人たちってほぼアレルギーいないんですって。
もうそうだろうね。
うん。やっぱその微生物とか、まあ寄生虫なんかもいるのかもしれないけど、うん、適度にそういうのに触れてる方が免疫としては正常らしいんですよね。
なるほど。じゃあ、アーミシの人を連れてる。
まだ常識あるしねっていうね。
うん、最も嫌がる体験になるもんね。
そうだね。
科学技術の粋を集めた、このロケットにと。
俺にとってはこのロケットは棺桶も同等だっていう話になるよね。
多分科学技術アレルギーがあるから、それで発症しちゃう可能性高いよね。
俺が死ぬわっていうね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ゾンツさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月31日。レコードチャイナ。中国、自転車ロードレース中に放尿。中国メディアによると、中国、貴州省で29日に行われた自転車のロードレースで、選手が走行中に放尿する様子が生中継に映って、その映像がネット上で拡散しました。走行中に放尿した選手に対し、ネット上では批判的なコメントが多く寄せられた一方で、ロードレースの関係者などからは、このような行為はこの競技ではよくあることだとの声も寄せられています。
うん、
ある関係者は、正常なカメラマンならそのような選手にカメラを向けたりしない、うん、スイッチャーも放送されないようにうまく避けるものだ、あまりにも素人すぎると怒りを示していたということです。
なるほど。
まあどっちかっていうとよくあるね。走りっぱなしですから途中でトイレ行けないんでね。
出して引っ張り出してしてるわけじゃないんでしょ。
ああ、そうだね。
おそらく
まあ漏らしてるタイプですよね、きっと。
うん、だからやっぱそこはやっぱりおむつだろうと。
ああ、そんなでも重くするのは勘弁してくれよと。
ああ、そういうことか。
もうフレームから何からグラム単位で軽くしてるんだから。
ああ、そうか。おむつが重たいってことになっちゃう
ね。そうです。何百グラムになるんだと。
そうか、
うん。
だとするとさ、なんか隣のやつにかけた方が有利だよね。隣が重くなってこっちが軽くなるっていう。そのうちおしっこかけ合いみたいなレースになるっていう。
相手をより重くしていくっていうね。うん。
なんか競技性高まる気がするんだよね。
そう。まあ限界があるからね。
作戦としてさ、前に出て、 放尿するっていう作戦がさ、流行るっていう。
後ろに振りまくっていう形で。
そうそう。
うん。
場合によってはスリップする可能性もあるからね。ほぼマリオカートだけどねっていう、やってることが。
バナナ置いてるようなもんだっていうね。
そうそ
う。まあでも重くなるのは限度があるじゃないですか。せいぜい洋服が吸い込める限界ですよね。
まあなるほどね。
うん。うん、だとすると、まあ、例えば、あんまり水吸わない服に変えてきたりする作戦が入ってくるかもしれないね。
ああ、そうか。
うん。
ちょっとでもさ、
はい。
だ、給油スポ、給水所とかもあるでしょ、なんかボトルみたいに取ったりとか。ね、だから空のボトルも用意するべきだよね。ここに入れて、その捨てるっていうさ。
ああ。ペットボトラーね。
うん。
うん。確かにそうだわ。飲み終わったやつに出してくれって話ですよね。
そうなんだ。回収するからっていう。どう？いや、でもそう。普通って言われるとさ、なんかもう、競技としてだからおかしいってことだよね、その。
ああ。
生理的に無理っていうことだからさ、その期間っていうか時間は。
いや、でもどうなんの？その、例えばさ、マラソンの期限とかの話になると、
うん、
あの走ってた兵士は多分、立ち損ですよね。
まあね、期限に立ち返ると。
はい、
今はでもさすがにあの時間はみんな持つってこと？
2 時間半ぐらいですから、まあ、おしっこ出ないんじゃないですか？
あ、だからそういうことね。その、しなくても大丈夫と。
もしくはしてても、まあ、映ってないから知られてないだけです。
汗もすごいし。
こんだけ汗だくだったらわかんないしね。トライアスロンとかもそうですけど、ほとんどの長時間競技は出してるはずですよ。
おー、いや、なんか、あまりにこう、なんですか、水、汗として出ちゃうから、尿に残らないみたいなことかなと思ってたんですけどね。
ああ、そういうこともあるでしょうけどね。
うん。ただですね、うん、脱水症状との戦いみたいになるとさ。
はいはいはい。
そうか。だから、今後その競技の基準は、おしっこは我慢できる長さにするっていう。通達を出すっていう、
ね。ああ。そうだね。
やっぱ途中にトイレ置いてさ、もう、うん、立ち禁止と必ずトイレに行きましょうっていうことで、そうするとなんか、ピットインみたいな感じで面白くなるっていう。早いかどうか結構。
いかに短くするかっていう。
そうそうそう。ものすごいです、あの人は。
そういうトレーニングもやるっていうね。
そうそうそう。
うん。
キレが悪くなっちゃうといけないんでと。
なんか途中にさ、コース内にトンネルかなんかがあるところを選ぶ。
ああ。
そこ出し放題みたいな。
チャンスタイムトライっていうね。
そこは中継ありませんっていう。
もうそのトンネル嫌だね。二度と通りたくないよね。終わった後とか。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月1日、テレビ朝日。強盗犯、凶器は蛇。
お
ー。アメリカ、テネシー州で発生した強盗事件。犯人が手にしているのはなんと生きている蛇でした。
うん、
毒のないポール錦蛇と見られていて、しかも怯えているのか、トグロを巻いて丸まった状態でした。うん、犯人も大事そうに抱えていて緊張感はゼロ。しまいには店員も撮影を始める始末です。そこで犯人が持ち出したのはまさかのヘビ2匹目。4人組と見られる強盗犯はこの後6万円相当の商品を奪って逃走。警察がその行方を追っているということです。でかいはでかいですよ。
まあでかいは錦蛇だもんね。
多分あのトグロ巻いてなければ、120は確実にあるね。で太さもまあ女性の腕ぐらいは全然あるね。
なるほど。
うん、ただそのニョロニョロしてないんですよ。
う
ん、あの完全にぐるぐる巻きになっちゃってるんですよね。でそれを店員に向かってこう見せつけてる感じ。でも怖くないじゃないですか。
うん。
だから店員さんもスマホで余裕で撮影し始めちゃってるっていう感じですね。うん。呆れてますもん、店員さん。
その間に盗まれてんの？
どうなんでしょうね。あの、多分ヘビとか関係なく奪っていったんだと思いますよ。
うん、だよね。どちらかっていうと奪ってるよね、多分ね。
そうそう。あの、結局奪ったのはレジの金じゃないんですよ。
ああ。
6万円相当の商品ですから。
ああ、そう。
ただの万引きですよね。
まあ、ちょっと、ヘビって、でさ、
うん、
行けって言って飛びかかんないもんね、だって。
ああ、そうだね。
訓練はなかなか難しいじゃない。
そうですね。お手するレベルみたいにはならないですよね。
うん、だからどちらかっていう、なんだろうね、逃げ切れるって思っちゃうよね。そのドーベルマンとかも連れてこられた方が嫌だもんね。ね、
ああ、そうだね。
うん。毒の有無よりかさ。
ほら、ヘビーはさ、その、 まあ、極端にでかいと怖いかもしれないけど、うんうんうん、そうじゃないとさ、毒あるかどうかとか普通の人はわかんないじゃないですか。
わかんない、わかんない。
問答無用で怖がるみたいなもんでもないんですよね。
そうだね。
うん。原始時代ならいざ知らず。
そうだね。
普通に流通してるヘビだったら安全だろうと思いますよね。
ああ、そうかそうか。
うん。まあ、例えばさ、小さい子供とかが相手だったら、それは危ないですよ。
うん。まあでもこういう、まあ確かに、誰もが知ってるあれは、キングコブラみたいなやつ。あれは危ないと思うよね。
そうだね。なんか、ちょっと顔のとこ幅広いなっていう。
立ち上がって威嚇してるってなったら、さすがにちょっとってなるけど。
そうだね。そういう常識的に怖いようなヘビを持ってくるべきなんでしょうね、やっぱね。
わかりやすくないと、こういうのはさ。
ですよね。
うん。
あとは、壺に入っているね。
あ、なるほどね。
うん。そして、俺は笛を持っている。これがどういうことかわかるか。
そう。
うん、
もしくは同時にウィキペディアの解説ページも出さない、ね。見た目は地味だが非常に猛毒を持っており、ね、
あ、
危険であるみたいな。
ここここっていう感じでね。
そうそう。そういう努力が必要だ
ね。そうだね。でもそうか。ヘビが強盗に使えるんだったら他にもいろいろ動物に限らずいろいろ使えるね。
そうなっちゃうからね。
うん。例えば、毒があるやつだとタランチュラとか？
ああ、そうだよ。
でかいクモは、下手すると、ヘビより怖がる人は多いじゃないですか。
うん、まあ、だって危ないでしょ。だって、早いしさ。
ねえ。
うん。
だから、いきなりレジ前にタランチュラババって巻かれたりしたら、それは逃げるよね。
それは奪われちゃうね。
それはやられちゃいますよ。
うん。やっぱりこう、なんですかね。もう、お店側としてもこういう対策をしなきゃいけないから、
うん。
松明を用意しておくだよね。一応やっぱ火は、ある程度オールマイ、野生動物には使えるから。
もう、レジの周りは常に燃えている状態にしておかなきゃいけないね。
もうね、で、ここは何ですかの、ポリネシアンダンスのショーですかみたいな感じで、場合によっては火吹くっていうね、
ふわ
って。
そう。鉢巻きに2本ぐらい松明刺しといてほしいね。
すごくそう。
うん。では続いては不審者の方行きましょうか。
はい。
4月3日、福岡県、午前10時38分頃、路上で男が片手に開封したカップラーメンを持って、時間を尋ねるふりをして近づいてきて、下半身を見せるという事案が発生しました。
こいつは駅の券売機とは関係ないのか？大丈夫？
ああ。そうですね。これはね、全然別の人間ですけど。
ああ、そうですか。
うん。3分測ってほしいのかなと思わせつつですよね。うん。
すごいね。どう、なかなか片手が塞がってるからね。
そうね。だからまあ。
難しいよね。
まあ簡単に脱げるパンツなのか、チャックを開けただけなのかみたいなね。
ああ、そういうこと。できればやっぱりあれだよね。手首を払ってカップラーメンを一物にかけるしかないよね。対処としては。
ああそう、お湯が入っていればね。
うん。
うん。多分、常習犯だとすると、お湯は入れてないよね。
ああ、入れる前ね。
うん。
こうなんで、全身に向けて熱湯をかけてあげるしかないよね。
ちょうどよくね。
うん。入れましょう、つって。雑にお湯を注ぎ上げるっていうのが
ね。わざわざコンビニからポットを持ってきてでも注いであげてほしいですよね。
そう。雑にね。
4月4日、東京都、午後4時10分頃、路上で小学生が帰宅途中、男は前に立ちふさがって、両手を突き出してきて、せっせっせーの、などと声をかけてきたということです。
そうね。
文化が断絶しているね。だって、分かってたら通報はされない可能性が若干あるじゃないですか。
ね、まあでもそこでなぜお前と遊ばなきゃいけないのかってのはあるけどもね。
あるけどね。
うんうんうん、
だってこういう風に通報はされないと思うんですよ。
そうか。
急に、なれなれしく遊びを仕掛けてきたっていうような通報になるはずですよね。
そうか、そうか。
うん。だから、今の子供は、せっせっせのよいよいよいを知らない。
うん。うん、あれ何でしたっけ、何ごま、名前忘れちゃったもんな、そのゲーム。
なんつったっけね、お寺のなんとかみたいな。
ああ、お寺のなんとかさんがみたいなね。
そうだね。
お嬢さんがってやつね。
お茶らっか、お茶らっか、お茶らっか、ほいってやつ。
はいはい、うん。確かに正式名称とかは知らないけどね。
知らないね。うん、お茶らかとかそんな感じで呼ぶよね。うん、
そうか、それ知らなかったのか。
だから、多分、他にも、例えば、ズイズイズコロバシとか、
うんうんうん。あ、そっちかと思った。
ああいうのも伝わってない可能性があるよね。
そうだね。うん、若干、ズイズイズコロバシちょっと卑猥な感じも、卑猥な感じがするから、
ちょっと、ね、良くないかもしれない。コンプラに違反してるって可能性が。
違反するゲームかもしれない、あれは。
響きがね。
うん。
うん。ネズミが米食ってチューってどういうことだっていう。
そうだね、うん。
ツッコミになるのかならないのか。
もうちょっとね、アップデートしたゲームで遊ぶべきでしたね。遊びたいんだったらね。
そうですね、うん。男は年齢50代ぐらいだったということで、まあ、現役世代だったんでしょうね。うん。まあ、あれですよね。啓蒙した方がいいだろうとは思いますよ。文化継承的には。
そうだね。確かに。それがわかんないっていうのはもしかしたら、ちょっと、悲しいかもしれないから。
ねえ、今、幼稚園とか保育園とかでやってないのかな？
それは、なんか、おばあちゃん先生限定じゃないの、それは。
ああ、そうか。保育所の方が若いとやんない可能性はあるね。
ある。
アルプス一万尺とかもやんないのかな？
もはや、だから、アルプス一万尺はなんかあるかもしれない。なんとなくだけど。
ねえ。
やっぱここはもうあれじゃない、解説動画を作るしかないよね。今風にね。うん、
いきなりヒカキンが始めるとかね。
攻略法みたいな。
4月7日、大阪、午後3時40分頃、公園で遊んでいた子供たちに若い男性2人組が声をかけてきて、お金ちょうだい、お金食べたい、などと金銭を求めてきたということです。
ああ、カネゴンだっけ？
ああ。
食べちゃうんだよね。
ウルトラシリーズね。
うん。あんま今流行ってないと思いますけど。
さすがにね、今のウルトラシリーズには出てこないでしょうしね。
出てこないね。
うん。
まあ、あれもコンプラ違反かもしれないね。お金食べるのは良くないみたいな、
ね。ああ、危ない。危険だ。うん、あと、不潔だっていうことで。
そう。
うん。あと、最近の子供は小銭持ってないしっていうね。
ああ。
うん。カネゴンは絶滅危惧種ですよ。
そうだね。
電子マネーに対応しない限りは。
電子マネーでお腹いっぱいならんでしょ、あれは。お腹にやっぱたまらないと。
ああ。うん、というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんかフランス政府が、こう、選択あんまするなっていうね、なんか指針を出そうとしているということでしたけど。
ブラボー一週間。
ね、そう。まあ一方、何でしたっけ、その宇宙空間とかでは、あまりにも清潔だと危ないっていうことなんで。
はいはいはい。
まあ確かに、そこをね、うまくバランス取れれば、いいのかもしれないよね。
うん、ああ、そうね。
うん。
だから、7日目のフランス人をロケットに乗せるってことですかね。
毎回ね。
一人はそういう人が入ってるってことですよね。
そう。いや、なんかちょっと思ったんですけど、確かに、宇宙ステーションでは選択はしないよね。
あ、そうですね。しないと思うけど、どうなんだろう。
ね、
でも結構長いこといるからさ、
うん、
独自のこう選択システムみたいなものはあるかもしれないよ。
空気洗浄みたいな、オゾン洗浄みたいな。
ああ、そうか。殺菌するだけでいいみたいな。
水は使わない。
うんうんうんうん。
まあでもね、なんかそうするとさ、フランス人のその考え方に若干近くなってくるよね。まだいけるとかさ。
どうだろうね。
3日はいけるとか。
殺菌してるのと全くあらないのとやっぱ全然レベルが違うよね。
じゃあ、あれだ、だからフランス政府も、
うん、
NASA の技術で、みたいな、また、売り文句でさ、新しい選択をしよう、みたいな、そっちの方がいいよね。水使わないし、洗剤使わないしと。
そうですね、うん。今日はこちらのっていう感じのジャパネットみたいなやつを、フランスに輸入していく。
ISS 宇宙ステーションでも使われている、こちら、ね、
ああ、
うん、
どうなんでしょうね。フランス人やっぱ伝統を重んじる国だと、そういう最新技術みたいなのには飛びつかない可能性があるよね。
だとすると、洗濯板だね。
ああ。うん、そうか。確かにでも、めんどくさいが勝つと、洗濯の回数は減るだろうね。
そうだよね。
うん。
だからまあ、どうね、その辺が、確かに確かに、過度にね、清潔になってるよっていうのも、あるのは事実だから。
ですね。
てか果たして洗濯とそこが結びつくのか、微妙によくわかりませんけどね。
ああ。
不潔にしているといいのかっていうと、なんか単純にそうじゃない気もしてきたんで。
そう、適度にですからね。
うん、そうだね。
原始人みたいな生活がいいの、健康にいいかって言われたらそうでもないからね。
疫病で死んでますからっていう、
ね。そうなんですよ。うん、
ちょっとこの、適度にはむずいよね。
そうだね。だからまあ、一日一回風呂入るみたいなのは極端だとしても、 まあ3日に1回ぐらいかね。
まあ、あと人によるからね、そのなんか。
ああ、そう、ね。
あなたは毎日入ってくださいみたいな人もいるかもしれない。
いるかもしれないね。例えば、すごい汗かく人とかは、やっぱ頻度を上げた方がいいだろうしね。
そうそう。闇、それはちょっともう、公共の福祉のためにと。
ですよね。
ダメですと、入んないとっていうね。
うん。
やっぱそこは、なかなかガイドとして出しづらいと思うんですけど。
そうだ。うん。しかもほら、最近暑いしねっていう。
あれだ。だから、周期メーターみたいなの配って、ここ赤になった人はもう入んなきゃダメっていう。
そうね、うん。客観的に突きつけられるとやっぱきついもんはあるよね。
でもほら、私がだからここで何回も大衆の話しかしてませんけど、ほとんど、はい。アルコールだって、あれじゃないですか。やっぱ検知器があるから、ね、チケットが切れるというかさ。
そうですね。
違反になるというかさ。
うん。安全を担保できる。
やっぱ客観的なデータの方が、要はなんていうの、なんか臭いとかって言うと、いや、それは、とかさ、なんか、暴言だとかさ、侮辱だって言われるけど、もう数字で出されたらさ、
基準値を超えてるからと。
なんかあなたのレベルは58なんでって言ったらさ、もうそれは。客観的だねってなるわけ
だね。ああ、うん。まあそういうもんだってことになればね。
そう。だから今後、なんかそういう意味ではさ、こういうのってまあ、味気なくなるとは言いますけど、なんか数値とかにしていくじゃない、うん、こういうものって
多分。はいはいはい。
マナーとかが成り立たなくなる世界なので。
うんうんうん。
タニタとかが売るんじゃないですか。朝、体脂肪計に乗ると同時に測れます、みたいな。
ああ、そうね。
うん。
アップルウォッチとかスマホとかにつけばいいんですけどね。
アップルウォッチね、だからあれですよね、はーって息をさ、吹きかけるとさ、出てくるとか。
それでわかるのは口の匂いだけだけどね。
うん、ああ、そっか、体臭。
だ手に持った瞬間にスマホが測ってくれればいいですよね。
ああ、いいんじゃない？だから何ですか、耳の後ろに押し当てるみたいな。ねえ、いいと思うんですよ、それは。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。